堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
明けましておめでとうございます。堀美智子です。今月は管理栄養士で一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会の代表理事の三条まどかさんをゲストに迎えて、冬の食事と健康テーマにお送りいたします。三条さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、一週目の今日は、人はなぜ太るのか。食べ方っていうのは、よくいろいろ言われますけれども、
何を食べるかということに皆さん気を使いがちなんですけれども、よく噛んで食べているかっていう食べ方、自分自身の食べ方っていうところをぜひ見直していただくと、太りにくい体ができます。
噛んでるかどうか。
そうです。
よく噛むと何がいいんですか？
よく噛むことによって満腹中枢が刺激されるので、ちゃんと食べているスピードと合わせて脳がお腹いっぱいっていう風に指令が一致するので、余計に食べ過ぎないです。これ逆に早食いの場合、指令が一致しないので、腹8分目ではなくて12分目ぐらい食べて、脳がやっと、あ、お腹いっぱいだって気がつく。そうすると、ああ、食べ過ぎてしまったというふうになるので、やはり早食いを避けてよく噛んでゆっくり食べることによって、指令が一致して満腹感、満腹というところで食事をストップすることができるというのが最大のメリットになります。
病院でね、仕事をしておりました時ね、薬剤師ね、全然休憩なんて取れないから、お昼ご飯なんてね、飲み込むようにして。
医療従事者は結構皆さん、食事の内容は難しいですよね。
それで、いつ食べるかっていうのもどうなんですかね、これも。
なかなかコントロールできないお仕事の方もいらっしゃると思うんですけど、その方が起きて、一食目に食べるご飯を朝食として、朝ご飯は必ず食べていただきたい。
そうですよね、夜勤の人なんかですとね。はい、いつ朝食になるかわかんない。朝じゃないよね。
はい、
1回目の。
1回目の食事。
は必ず食べる。
はい。
二回目とか三回目はどうなんですか？
一回目に多くというか、しっかり食べていると、5、6時間おきに2回目、3回目っていうのを食べるリズムが出来上がるので、その時間の間を5、6時間空けて食べようということを思っていただければ良いかと思います。体内時計を体の中でリセットするのが、まあ、1回目の食事といいますか、まあ、よく言われるのは朝ごはんなので、まず体を起こすことと地球の時間とのズレをリセットする。あとは、一食だけでは必要な栄養素っていうのが取れない。特にタンパク質取りきれませんので、3回ぐらいに分けて食べた方が栄養摂取の面からも効率がいいというふうに言えます。
今朝のリセットっていうことをおっしゃったんですけれども、睡眠不足が続くとやはり太りますね。
なので、私がまず最初にダイエットのアドバイスをする際は、よく寝れているか、睡眠時間は取れているかっていうことを確認します。これは食欲のホルモンと関係するので、よく寝ていない、時間が短いっていう場合は、食欲をコントロールするホルモンが出すぎたり、少なすぎたり、バランスが取れなくなってしまうので、無意識のうちに食べ過ぎにつながる。 ストレス発散と思って食べているのが実は食べ過ぎにつながっているという可能性が出てきます。基本6時間以上は寝てほしいんですよね。体の再生を考えると。ただ、ショートスリーパーと言われる方で短い時間集中して寝て自分自身が回復できますというのであれば、その習慣でいいと思います。
あと、ダイエットについていろいろ調べますとね、まあ、体験談から含めていろんなものがいっぱいいっぱい出てきて、どれが正しいのか全くわからない。はい、この氾濫する情報との付き合い方っていうのはどのようにお考えですか？
すごくこれも管理士としても悩ましいところなんですけれども、極端な方法を発信している場合は、やはり情報を取る側としては疑ってかかるというのが第一歩かなと。何々を食べてはいけないとか、これを食べたら痩せるとか、これだけ、これしかって言ったようなもの。やはり続かないっていうところがありますし、本当に情報の出所ってどうなのっていうところにかなりクエスチョンが出てくるので、体験談、興味を持つところなんですが、やはりちゃんと根拠があるかっていうところで、ちょっと疑ってみて、斜め45度じゃないですけれど、見ていただいた上で、それが本当にいいのか、自分に合ってるのか、できるのかっていうのを考えて、情報というものと向き合ってほしいと思います。
いろいろありましたね。私もね、ダイエット歴は長いんですよね。まあ成功してないですけどね。だからこれだけっていうとね、で、やっぱりそれはクエスチョンがつくんですけれども、最近ね、生成 AI が出てきましたでしょ、
はい、
で、それは溢れてる情報の中から来るから、時々大嘘をつかれるんですよね。
はい。私もこの食事を栄養価計算してというので、AI で計算してもらったりっていうのの精度がどうかなと思ってやったりするんですけど、確かに食べた食事の内容がどのぐらいのカロリーが取れているのかなどは AI が計算をしてくれるんですけれど、それが自分と合ってるのか、それから続けられるのか、あとは本当になりたい自分にその方法でなれるのかっていうのは、やはり自分が決めていかなければいけない。AI が決めてくれるわけではないので、やはり自分の未来というのをきっちりと見つめた上で体を犠牲にしないっていうことを大事に情報を選んでほしいなというふうに思います。
ダイエットって言った時には、年齢によってもまたいろいろ違ってくると思うんですけれども、ね、
まず若い方は食べなくても寝なくても若々しく生きてられるとは思うんですけれども、やはりそこで何か頑張りすぎてしまったつけというのが中高年になってから、もしくは高齢者になってから後悔することがありますので、やはり基本的には食べるということを重点置いてほしいなと思います。特に気になるのが若い方で朝ごはんを抜いているとかで、ちょうど私ぐらいの年齢よりか少し前ですかね、2、30代になると、まあ皆さんお子さんが欲しいとか思った時に、不妊治療ですごく苦しんでいらっしゃる方っていうのも結構いて、それが全てダイエットが原因ではないですけれども、過去のダイエットであったりっていうところが要因になって、これは男女問わずですね、女性だけではなくて気をつけて、いただきたいなと思います。それから中高年層以降は、痩せてるイコール健康ではないっていうところですかね。皆さん若い時の細い痩せているっていうイメージを持って痩せなきゃって思ったりするんですけれど、やはり年を重ねると筋肉量が落ちたりとか骨密度が落ちていくので、体の骨格を支えるものというのはできるだけ蓄えておきたい年齢になりますので、細さというよりもほどほどに肉付きが良くても質のいい体、筋肉がしっかりあって骨密度も高くてはつらつと仕事ができる、家事育児もできる、そんな生活を送れる食生活も考えてほしいなと思います。そうじゃないと将来結構寝たきりですとか、ちょっと転んで骨が折れて、脳は元気だけれども寝たきりになってしまって、周りに迷惑をかけているってことが、どんどん気持ちも沈んで、老後も楽しめないという方の話も聞きますので、ぜひ若いうちに食べて健康ということは意識しています。
そうですね。中高年の正しい食生活、健康づくり、それが高齢になった時の寝たきり、
はい、
というのの予防につながっていく、いわゆる健康寿命の延伸につながっていく。そうすると高齢者は、
高齢者の方も、例えば70代でもすごく痩せることにこだわってる女性って意外といらして、私はそういった方にも、痩せなくていいからちゃんと食べて、体の密度を高める食事をサポートする。それで本人がやはり、そうだよね、体重じゃなくて体型だよねっていうふうに納得くださるので、ご高齢の方には痩せることよりかやはり普段の生活で健康元気に生活できるような食事、食べないではなくて、食べられる自分自身っていうのを保っていただくっていうことを私は意識して声掛けをしていますし、食べられることの幸せというのをですね、ぜひ感じていてほしいなと思います。
メタボ検診がね、ずーっとマスコミのね、流行語大賞にメタボがなったりとか、いろんなことで、何歳になっても痩せなくちゃって思ってらっしゃる。
思いますよね。
あと、やっぱり70歳以上になるとね、歯も悪くなってまいりますのでね。
そうですね。
よく噛んで食べることが大切って言われたんですけれども、噛めなくなってくると、
そうですね。
ね、食事を楽しむこともできなくなるし、最後に、冬特有のその留意点っていうのは、どんなことがあるのでしょう。
ちょうど年が明けまして、年末年始、まあ、暴飲暴食で、まあ、楽しんだっていうね、方も多いかと思います。イベント続きで体の疲れが出てきやすい時期になりますので、風邪ですとかインフルエンザですとか、まあ、そういったものにかからないように免疫力を高めるっていうのが食事では大事なことかなというふうに思います。このために必要なこととしては、できるだけ早めに日常生活の生活習慣に戻していくっていうのが必要なので、少しお正月気分楽しんで、できるだけ早めに日常生活に戻していこうかなというふうに思っていただければ、体が戻ってくるので良いかと思います。
きちんと生活習慣を整えるっていうことなんでしょうか。はい、
そうです。
まあ、暴飲暴食に、睡眠不足に、アルコールの飲みすぎに、いろんなこと。
楽しんだ時間を後悔することは全くないので、土日とか祝日といったところは楽しんでもいいかと思いますけれど、平日のお仕事始まっているところは、できるだけ日常のリズムに合わせて。
昔なんてお正月で疲れた胃をというので、七草がゆなんていうのが出てきましたけれども、はい、ああいう食事の内容を変化させた方がいいとか。
そうですね。まあ、ジャンクフードのような、まあ、例えば揚げ物であったりっていうのは、できるだけ胃腸を休めるということを考えると、避けていただくといいかと思います。消化のいいものっていうと、もう私が想像するにやっぱりご飯ですとか、お餅が余っていればもちろん、お餅も消化がいいものですし、野菜がいっぱいの汁物を食べていただくと、胃腸が休まって日常生活に戻していきやすいと思います。
今週のゲストは、管理栄養士で一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会代表理事の三条まどかさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週はプロテインを摂取するアスリートの肌が汚い理由とその解決方法というタイトルでお話しさせていただきます。プロテインは以前、ボディービルダーやトップアスリートたちが特別に摂るものと思われていましたが、最近では筋肉、すなわちタンパク質を維持して健康を保ちたいという日本人の健康意識の高まりから、プロテインを摂取する人は急激に増えています。プロテインは三大栄養素の一つであるタンパク質ですので、摂取するのは大事なことですが、その摂取法を間違えれば、体臭や肌荒れの問題を生じ、さらには健康を害する要因にもなります。その大きな原因の一つに、プロテイン過剰摂取による腸内環境の悪化があることが分かってきました。プロテインは小腸で消化酵素の分解を受けてペプチドやアミノ酸に変換されれば体内に吸収され筋肉やコラーゲンの原料となるのですが、分解されなかったプロテインは大腸に到達します。大腸でプロテインは悪玉菌の餌となり、アンモニアやフェノール、パラクレゾール、インドールといった毒性の不愛物質に変換されます。 この腐敗物質のアンモニアの健康を害する毒性については、これまでにもこの研究者コラムで何度か取り上げています。そこでここでは、アンモニアと同様に腐敗産物であるフェノールとパラクレゾールの肌への悪影響に関する論文と、その解決方法に関する論文を紹介しておきます。フェノールとパラクレゾールは体内に吸収されると表皮まで移行し、肌を正常に保つ角化という表皮細胞、角質細胞の分化を抑制して、肌の新陳代謝を鈍らせ、肌質を悪化させる、つまり肌を汚くしていることが分かってきています。まず一つ目の論文は、ヤクルト中央研究所の2009年の研究報告で、そのタイトルは、腸内細菌が作るフェノール類のヘアレスマウスの肌への影響です。ホエイプロテインには 100g 中に 3g のチロシンというアミノ酸が含まれていますが、このチロシンから腐敗分解して生成する代謝産物がフェノールとパラクレゾールです。まず8種類のメスのマウスに通常食とチロシンを 5% 含むチロシン抗含有食を21日間摂取させた際の盲腸内容物、血清中、皮膚中のフェノールとパラクレゾールの濃度の変化を調べています。その結果、腐敗産物のフェノールもパラクレゾールも皮膚に十分移行していることがわかります。通常食を摂取して21日後、マウスの肌のフェノール濃度はグラムあたり 1.43 ナノモル、パラクレゾール濃度は 5.24 ナノモルでしたが、チロシン抗含有食を摂取したマウスの肌のパラクレゾール濃度はグラムあたり 21.97 ナノモルとなり、5倍から10倍高い値を示しています。そしてその実験マウスで皮膚組織の明度、赤み、くすみの変化も調べており、チロシン抗含有食の摂取で特にくすみが増加することが分かっています。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに、体内への吸収性を高めた小佐野のナノサポート R リポ酸&高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポート R リポ酸&高級店プレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。